詩篇46篇1節から11節を通して、そこには川がある。そう題して、アバエロックに聖書からメッセージをしています。
おはようございます。今日の聖書の箇所は、今年の礼拝に教師のこの箇所に当たります。年度聖書、イザヤ書の43章19節との絡みで、荒れ死ぬ川を設ける、そのイメージと合わせて、この43章46章の箇所を選びました。さて、46編、あらまちをかいつまんで、見ておきたいと思います。46編というのは47、48編とともに三部作です。で、そうして、エルサレムの神の都が外敵から、滅ぼされようとした時に、危機的な状況から驚くべき神の恵みによって救われた、そのことを歌っています。まあ、その困難な状況の中で主の臨在を喜ぶのが46節。47節には全知能である主の宇宙的な主権が歌われ、48章は神様が主の都を底知れに守られる、安全を与えるということがテーマです。そんな中で、その46編そのものをもう一度目を留めてみますと、大変大きなテーマが歌われています。で、ここでのまさに46編の表現の豊かさが歌われています。本当に有名な詩編ですね。ここでのたった11節からなるものですが、雄大で、非常に光栄なテーマです。この詩の中に込められているエネルギーというのは実に広大です。で、例えばですね、死は変わると言います。山々は海の真ん中に移るともあり、王国が揺らぐ、そして地は溶け去り、弓はへし折られ、槍を断ち切る、戦車を引き合う、非常にこの極限の表現が満ち満ちています。こういう爆発的なエネルギーにあふれた表現であるのに、むしろ静かな揺るがない信仰が歌われている、このコントラスト、対象が非常に名編としてのその価値を高めていると言われています。さて、ね、そこにある助けという、その一節から三節の中で目を止めたい言葉が、そこにある助け、これは前の訳では意図しかし助けとあります。神は我らの避けどころの形から苦しむとき、そこにある助け。新海訳がそのそこにある助けという表現で訳したときに、大変親しみを感じました。で、この、ちょっとですね、もう今はここにコップがありますが、簡単に手を取って、手近に身近に掴むことができる。まあ、そういう、マグカップをつかむような手頃な感じ、すぐそばにある感じというのが意味合いが、そこにある助けという言葉の訳の中に含まれています。もう神様という方をどんなふうに受け止めるかというと、人によって違うとは思うんですけども、まあ、もうこの詩篇の記者は神様を、助けを、自分の避けどころ、力強い助け、もう本当にしっかりと握りしめている感じがあります。で、 これさえ手にすれば、あとは何が起ころうとどうってことはない。例えば、その山は、山々が海の真ん中に移ろうともするとですね、想像すると、アルプスが地中海に沈むとか、あるいはヒマラヤ山脈がインド洋に没するとか、あるいは富士山が駿河湾にこう沈み込むとかね、近く言えば一時山が瀬戸内海に、日本海に大山が、そういうふうなことが、もう日本列島が沈んでしまうような、そういうことが仮に起こっても、どうってことはない。私はこういう箇所を読むと、使徒パウロの、ローマ人への手紙をとても身近に思い出すんです。もし神我らの味方なら、誰か我らに敵せんや。こういう文語訳の訳もありましたけど、神様がご自分の御子さえ惜しまずに死に渡してくださった。その神様の愛から私たちを引き離す者は誰もいない。神なんか苦しみか迫害か飢えか裸か危険か不倫か。で、この箇所で言えば、大きな苦難のことばかりのように見えますが、不適な状況で落ち込んで、本当に寄り所もないというようなこともこの頃は多くありますけれども、自分自身も含めて神様のこの愛から私を引き離す者は誰もいない。死も命も見つかりも、権威あるものも今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな人物も、私たちの主イエス・キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできない。どんな児童物もいると自分自身も含めて神の愛から私たちを引き離すものはない、そんなの思いがこの詩編の46編に歌われていることと重なっていきます。この1節から3節は大げさなように見えますけれども、創世記の一章と見比べてみると、大変こう身近に感じて納得できる内容があります。天変地異が起こっても、天地創造の混沌たる状況、あるいはカオスですね、無知は虚しくとあり、今は暴落としてと訳されています。創世記の一章を見ますと、一節初めに神が天と地を創造した、地は暴落として何もなかった、闇が大水の上にあり、神の上が水の上を動いていた。で、こういう中で、神様が創造の秩序を与えられていかれたということがあります。ですから、大空の下の水が一ところに集まって海の水となり、陸を作った創造の日々、創世記一章の9節10節も思い起こしていきますと、詩編の46編というのは大げさなことではなくて、本当に天地創造の出来事そのものだと思います。山が海の真ん中に移ることの異変も納得できるわけです。46編に川があるその流れはとは、伊藤高塚との聖なる住まい、神の都を喜ばせる、ここに次の4節からの段落を流れを味わいたいと思います。最初に湧き立つ海、揺れ動き、傾き、沈没していく山々っていう激動の表現が最初に歌われた後、この4節からの第2段落はいきなり川があるで始まります。道から聖への移り変わりです。川があるその流れは 意図高き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせる、あっという間の情景の転換が描かれています。エルサレムに小さな川が流れています。シロアカの川です。ここに川があるというのは神の都の川であればおそらくそうでしょう。大きく言えばエジプトのナイル川、アッシリアのユーフラテス川、あるいはアフリカ の南米のアマゾン川、中国の黄河、インドのインダス・ガンジス、それにも比べても勝るとも思える川がある。その流れはシロアハのこの小川も大きな川である印象を与えます。つまり神様の恵みの川でしょうか。地方を潤してあまりある愛の豊かさを伝っている、そういう表現かもしれません。これは創世記の1章のことを言いましたが、2章にエデンの園に川が描かれています。どういうことでしょうか。2章の10節、一つの川がこの園を潤すためにエデンから出ており、そこから分かれて4つの源となっていた。でここにこの豊かな命を与える川があり、やがて天の御国に牧師はこの22章にあるように綺麗な川が、そこにも命の川が流れています。46編の4節にあるその声はまさにそのような神の川を、命の川を思い起こさせます。ここに神の都という言葉がまた次々と出てきますけれども、これはまさにその今申し上げたように神の恵みと愛の豊かさの川でしょうか。なりとどろき泡立つ水ではなく、命を与える川の水、そこには川がある。皆さんのお手元にレジュメにヨハネの7章37、39節を引用しました。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私の元に行って飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になって受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。4章には命の水が、泉が湧き上がるとありましたが、この水を飲む者はと、あらかじめサマリアの女にイエス様が語っておられました。この7章で、水越祭の終わりにイエス様が大声で叫ばれた。その約束が、乾いているものは私のもとに来て飲みなさいとあります。やがて十字架にかかり葬られ、約束のように3日目によみがえって天に帰り、天から約束の御霊を注がれた。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからです。今はペンテコステ聖霊降臨の後、信じる者は全て聖霊が直ちに与えられており、またそれを飲んでいると聖書は言います。川があるその流れは神の都を喜ばせる。まさにその川があるという時に、そこにある助けと合わせて、そこには川がある。イエス様を信じる人は誰でも 乾いているものは誰でも信じるとき、御霊の川が内に与えられ流れ出ていくようになります。誰それさんには川がある、誰それさんの内にも川がある、私たちの教会には川がある。そのことをこの箇所から思います。さて次の目を止めたいところは五節の神はその真中にいない、その都は知るがない。神は夜明け前にこれを助けられる、その神はどんなお方かというと、何節の万軍の主は我らと共におられ、とんで十一節万軍の主は我らと共におられ、繰り返し繰り返し折り返しのように伝わっています。ここに五節の夜明け前に、この言葉もこのそこにある助けと呼び交わす言葉の掛け合いのような意味があります。そこにあるというのはまさにこの距離の近さですね。もうすぐそこにある距離感の近さ。でも夜明け前というとですね、時間的な近さですね。で、夜は悪魔世に満ちてと、先ほどもそれの歌を歌いました。悪魔の領域である夜の闇、それは早々と退散させられます。神様が朝早く助けてくださるからです。ここで背景が、聖書の背景がこの歌の歌詞の意味に詩編の中に乗り込められていると思います。エジプトにおける過ぎ越しの夜の出来事です。エジプトエジプトの12章の29節に真夜中にという言葉があって、まさにその神の裁きが行われる、死の使いがエジプトの家々を訪ねる、最初に生まれた男の人がみんな死んでいく、主の民イスラエルの民はあらかじめモーセを通して伝えられていて、家ごとにオスの一切のオスの血が流され、その血を家々の両門の両側と入り口の家門に塗って、その印があるところ、血の印のあるところは裁きが通り過ぎる、それが過ぎ越しですね。でこれを毎年毎年ずっと守り続けてきているわけですが、同じ出エジプトの12章の42節に目の番です、それを恐る恐る死の使いが通り過ぎるのを待っていた。まあこの前も簡単に言いましたが、お正月を迎える大晦日を清めて寝ないで待っている。ここにこの夜明けの前を待つ、寝ずの晩で待つ死の使いが通り過ぎるということをその連想させられます。また歴史的なあの後悔をモーセに導かれて渡るというあの出来事です。モーセが手を海の上に差し伸べたとき、夜明け前に海が元の状態に戻った。これが同じエジプト記の14章の27節、モーセが手を海の上に差し伸べたとき、夜明け前、五節も神は夜明け前にこれを助けられる。イスラエルの民はこれらのことを本当にワクワクした思いで詩篇の46篇を読み返して読み上げているのではないでしょうか。六節を見ると、国々は騒ぎ立ち、諸方の王国は揺らいだ、 神が御声を発せられると火は溶けた。その神様が御声を発すると火は溶けたというのは神の御声の力強さです。これは詩篇の29編を読むと神の声がどれほどのことをしていったかというのは前編通して歌われていますから、また後で29編を味わってみてください。それとの関連の中でその46編の6節を味わうことができます。さてこれはですね、この神の声というのは敵にしたら恐ろしい声ですが、味方となると何とも心強い頼もしい酒どころの御声です。これはまさにその三節に水が立ち下がり泡立つ、でこれがもう振り返って見ていくと、その水が下がり立つというのは人々が国々の民がざわめき騒ぎ立つ。預言者イザヤは海のとどろきのようにざわめいていると言っています。これはイザヤ書の17章。預言者アモスは9章で、万軍の神主が地に触れるとそれは溶ける。まさに6節の地は溶けるというのは神の裁きの時を思わせる表現です。やがて国神は大水が騒ぐように騒ぎ立ち、まさに地が溶けるような状況が来る。神の裁きの時が来る。神の終わりの裁きの日が来る。たとえそのような終わりの日の裁きがあっても神が共におられるならば都は揺るがない。そらの思いが込められている詩篇です。あるいは信仰の確信がこれらの約束の中に含まれています。実は8節9節に来て主の御業を見よ、でこれは過去の主の御業の経験に関することですね。先ほど節意とは何ですかというその子供教理問答のやり取りの中で、神様が喜びの日も災いの時も全てを支配しておられる、神様に頼ることができる、お任せすることができる、ありますか。過去の主の御業の中に神の設備の見てを見る、その歴史の中に神様の御業を見ることが私たちの成長的な歴史観でしょうね。イザヤとともにジーキア王が経験した事柄がこの背後にあるようです。列王記や歴代史の中にそれが記されています。出来事、歴史上の出来事の中に主なる神の大きな設備の見てを見るわけです。いつどんな事件だったでしょうか。いろんなことが想像されますが、ヨシャファテ王の時代にアモン人とモアブ人が攻めてきて、それが滅ぼされました。であるいはヒゼキヤ王の時代にアッシリア王がセナクレブによって攻めてきて、それも一夜にして攻撃軍が壊滅しました。まさに神様が戦って侵略者を撃退された体験です。これはあなた方の戦いではなく主の戦いであると聖書は私たちに語ります。ヨシャファテ王の時はひしめき迫る敵軍の前で、なんと聖歌隊が清掃して威風堂々ラッパを鳴らしながら通った。敵は何事かと思って 何の企みがあるのかと思っていましたが、その聖歌隊が音楽を一斉にやめて声を出します。神に感謝せよ、その恵みは底知れまで言った時に、でな相手君は流れを打って同士打ちをしながら潰れされます。聖書の中でエリコの城で7日目に13回目に行った時に地を褒めたたえると城壁は崩れ落ちた。ヒゼキヤ王の時はアッシリア軍が獰猛で勇猛で恐ろしいその強力な軍隊ですけども、もう袋のネズミ、あわや絶滅と思った時、朝なんとアッシリア軍は18万5000人が死体となって転がっている。神の砂漠による疫病だったかもしれません。このように夜明け前にこれを立てられ、このことが歴史の中で行われました。来て主の御業を見よ、主は地の果てまでの戦いをやめさせ、弓を射切り、槍を断ち切り、戦車を切り開かれた。日本的に言えば、前方の戦いで、神風が吹いた。二度も起こった。まあ、このことがやがて歴史の中で誤って、日本の新国日本で、侵略戦争に駆り立てていった原動力になりますから、怖い面も持っています。16世紀宗教改革の時、マルチン・ルターがこの詩編46編で歌を作ったことは有名ですね。作詞作曲、先ほど歌いました教会福音賛美歌のこの歌詞が新たに今の分かりやすい言葉に書き換えられており、少し曲もアレンジがあるように思います。神は我が矢裏我が父を引いたと、賛美歌の267番でした。苦しめる時の近き立ちてと、いかにするともいかでか頼まん、やがては尽くべき人の力を、我と共に戦いたもうイエス君こそ万軍の主なる余す王か。1529年のことでした。万軍の主、それはここにも11節に伝われているように、あるいは7節にあるように、本来は天使の群れを支配するものを意味する言葉でしたが、それが地上の軍隊の指揮者にも転用されて、歴史を支配する主という意味を持ってきます。神が歴史に介入するお方だという思想が、やがてインマヌエル思想としてイザヤの予言となり、そしてマタイの一書にあるその名を言う、インマヌエル、神共におられるという呼び名になりました。こんなふうに番組の主がインマヌエルの神であり、御子イエスキリストがこの地上に来て信じる者の救いをなして、それぞれのうちに宿っていてくださるということです。最後に荒れ地に川を流れさせるという、そのことが今年のイザヤ書の言葉と重なってまいります。レジュメの方にイザヤ書の43章の18節20節を書きました。で、ここに荒れ地に川を流れさす意味があります。実はこのイザヤ書の43章の有名なこの箇所に先立つ16節にこうあります。 海の中に道を、激しく流れる水の中に通り道を設け、戦車と馬、強力な軍勢を連れ出した人は功を恐れられ、つまり航海こそ航海を開いて、イスラエルの民をエジプトの軍隊から助け出されたことを言っているわけです。で、それは皆倒れて起き上がれず、灯芯のように消えるランプの灯火が、油が切れて消えていくように、エジプトの強力な軍隊も消えていく。でも再び灯芯が切れると、もう一度つくことがないように、もう二度と立ち上がることができないほどのと打撃を受けるというわけです。でこれを受けてイザヤ書の18章、今お手元に書かれているのは、先のことどもを思い出す、昔のことどもを考えるなというのは、後悔で起こった神様の大きなあの救いの御業。そして見よ、私は新しいことをする、今もうそれが起ころうとしているという展開です。あなた方はそれを知らないのか。ここで新しいことをするっていうのは、荒野に道を、荒れ地に川を設ける、現時点で何が新しいかよりも、長い歴史の、神の歴史の流れの中で、あの後悔の出来事とか、いろんな歴史的な事柄は先のこととのであり、昔のことであって、新しいことをするといったのは、実はイエス・キリストをインマヌエル、神の御子をこの地上に送り、救いを成し遂げて、信じる者に神の永遠の命を与える、生命を与えてくださるということです。これが新しいことの大きな本来的な意味です。で、それを思うときに、実は目的が、荒れ地に川を流れさせる目的が20節と21節にあって、私が20節までしかお願いしなかったので、21節は書いてないんですが、まず20節を見ると、ここにプリントしてあるように、後半、荒れ地に、私が荒野に水を湧き出させ、荒れ地に川を流し、私の民、私の選んだ者に飲ませるから。神の選びのためにこの川を飲ませる。そのことは、先ほどイエス様のあのヨハネの7章の、誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい、生ける水の川が流れてくるようになる、これは後になってから受ける御霊のこと、イエスを信じる者が受ける、神の選びの民が受ける聖霊のことです。イザヤは主の選びのために飲まれている。私たちは本当に不思議に、なぜかいろんな環境や状況の中からイエス様に出会い、主に選ばれた者として主を信じ、主の御霊を飲むものとされました。今教会に行っていらっしゃって、まだ信じていないという方、求めていらっしゃる方は、ぜひ信じて共にその命の水を飲んでいただきたいと思います。主はそれを願っておられます。そしてもう一つの目的があります。私たちはその水を豊かに日々御言葉を読んで、御霊の生き生きとした働きを味わうとともに、もう一つのことは21節です。読みます。私のために作ったこの民は私の栄誉を述べ伝えよう。私のために作ったこの民は私の栄誉を述べ伝えよう。これが神様の使命を果たさせるために、荒野に水を設ける意味でありましょうか。 国宣教を使命として与えられて、それを励むことが古くて新しい主の御業です。私は聖歌の525番、壊げに古き教えなれど日々新しき歌とぞなる、語り継げばや世を去る日まで、語り継げばやイエスの愛を、私の栄誉を述べ伝えるために、私は新しいことをすると言われたのです。だからそこには川がある、川があるとエルフィラプトに歌います。で、それは同時に46分で歌われていますけど、そこにある助け、川は本当に私の中に、私の家、私たちの教会に川があります。その川をいろんなところに流れあふれさせていただきたい、そういう組織でありたいと願います。お祈りしましょう。川がその流れが糸高き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせます。この年、このような思いで出会いに招かれ、出会いから使わされ、うちにお宿した主の御霊の導きの中で、神様の愛を、命の川の流れを力びた世界に流し続けるものとして、私たちを使わせてください。まだその川を確かにはっきりと自分の中に受けている確信のない方が、どんどん年の初めに早くそれを信じ受け止めて、またそれを周りに流れさす使命も与えられますよ。主の尊い皆によってお祈りします。アーメン。